皆様こんにちは。 PDC のジャズ・ザ・ドッツ、お相手はパブリック・ドッツ・カンパニー代表の伊藤です。この番組は公共を再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人を紹介していく番組です。今日はサブパーソナリティの山口さんとお届けしていきたいと思います。山口さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。こんにちは。
よろしくお願いします。まあ、この番組もちょっと最初にね、はい、ちょっとご案内しておかなきゃいけないんですが、うん、まあ、今日が最終回ということで。
おっと、最終回ですね、はい、今日。
そう、9ヶ月、はい。まあ、ちょっと振り返りながら、去年の7月から、はい、まあ、この番組始まって、うん、サンクール、うん、まあ、やってきたので、はい、まあ、今日はちょっと山口さんといろいろ、まあ、番組だけじゃなくて、うん、まあ、9ヶ月間いろんなのちょっと振り返りながら、はい、まあ、20分にしたいなと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。なんか山口さんの中でなんか例えば印象に残った回とかってありますか？
そうですね、やっぱり相沢さんが、はい、あの佐賀のね、九州の大雨で来れなかった回とか、
あ、ね、はい、
あと僕はハプニング多いんで、はい、あの田辺さんの回に僕が間に合わなかった、
はい、ギリギリ間に合っちゃった、
間に合っちゃったやつそれで面白くないよねって言われちゃったやつ
ありましたね。
そう、あの回もそうですし、はい、やっぱ印象深いこといっぱいありましたね。
なるほど。
何しろこれライブだから。
そうですね、
いろんなこと起きちゃう。
そうですね。そう、あれ相沢さんの時はあれ夏ぐらいで、秋です、台風でしたもんね。
台風で大雨 で佐賀に相沢さんがもう取り残されちゃって。
そうですよね、
帰国できない、あの帰国というか東京に戻れなくなっちゃって、この生の番組に間に合いませんっていう感じでした ね。
そうですね、あの時は山口さんと僕でお届けしたんですよね、
う
ん、
そうです、です
2人だけでね。
そうです、そうです。
そうだ、
でその翌週に相田さんがあのスケジュール調整してもらって、はい、また来てもらったと。
マンホーラーの話、
そう、
面白いアプリでしたけどね。
あれまあ面白かったね、やっぱり。で全国統一する信長の野望の話、
はい、信長の野望の話、はい、あなた横浜でもね、はい、飲みましたしね。
飲みましたね、
相沢さんと。
相沢さんと相沢さんで、
はい、そうだそうだそうだいや、いろんなことあったな。だからやっぱりラジオって人と人が出会っていくからいいですよね。
そうですね。あとあれだ、吉田優斗さんの電話で登場。
それもありましたね。
そう、だからいろいろやってますよ
ね。
うん、電話ありで、ドタキャンじゃなくてうまく来れなかったことあり、
はいはい、そう、まだね、実はこの番組で、番組というか番組通じてやれてないなと思うのが僕一個ありまして。
ほう、何でしょう。
あのせっかくね、うん、これサンクール、うん、いろんな方と出会ってきたじゃないですか、うん、で僕たちと点でつながってるじゃないですか、うん、このコミュニティのなんかオフ会やりたいなっていうのはどっかで。
確かに、はい、それやりたいですね。
そうなんです、
ね、いろんなゲストに来てもらいましたし、うん、そこの横のねつながりも含めたコミュニティ作り、
そう、
うん、せっかくだからやりましょうよ、それ。
そう、ね、やりたいんですよね。
落ち着いたら、
落ち着いたらそう今でそうそうだ、忘れてました、喋ってて忘れました今新型コロナですからね。
ですよね、昨日延期が発表になったっ
ていう、ね、オリンピック、
オリンピックね。そう、
山口さんはオリンピックのチケット、うん、なんか買ってたんですか？
いや、全部外れました。
全部外れ、
はい、外れ。
あ、そうなんですね、うん、じゃあ影響はなしというか。
まあそうですね、いやでも期待してましたよ、2020、まあ、でも2021になるですかね。
そうですね、うん、なんとかね開催してほしいですけどね、
うん、ね、
今の状況だとでも、まあ、難しいんでしょうね。
ね、東京も今多いですからね、
うんうん、あれだって山口さんのお住まいの近くだと、
はい、
なんか会場とかになってたりしないんですか、オリンピック。
あの味の素スタジアムがなんかあったと思いますし、あとあれですね、サイクリング、サイクリングが、はい、あの府中市とか多摩エリアを走り抜けるみたいなの、はい、競技が。
そういう計画なんですか。
はい、サイクリング競技があって、それをなんかデモとかもやってましたね、去年。
うーん、どの辺走るんですかね。なんか
なんかね、八王子とか日野市とか府中市、調布市なんかをこう走り抜ける、結構アップダウンもあったりするような、なんかサイクリング競技があったと思いますよ。
あ、そうなんですね、はい、まあ、じゃあそれがあと1年後ということですね、うん、そうか。まあそう、もう春だからそうですよね、夏にはまあ間に合わないよな。まあ、この番組もだから夏に始まって
7月ですもんね。
そうそうそう、7月に始まったんで、うん、夏、秋、冬で春と、
そして春ね。
そう、うん、一応ね、丸1年にはならなかったですけど、うん、まあ、一応一通り季節が巡った感じで、
うんうん
うん、僕はだからあれなんですよ、 まあ、ほぼ毎週じゃないですか、はい、ちょっと録音にした時もありましたけど、はい、ほぼ毎週なんで、そうだな、何が一番印象的だったかな、自分で振っといて、
ね、伊藤さんも習慣化してたんじゃないですか、毎週だと、毎週水曜日、ね、午前中騎馬に現れる、
そうですね、そうですね、うん、まあでもなんか結構真面目に話聞いちゃってたなってたあれですけど、
うんうん
うん、いろいろ印象的なのはあるんですけど、うん、その中からいくつか選べっていうと、うん、一つは、うん、あのメルカリの高橋さんっていう方を、うん、はいはい、ゲストに呼んだ回が実はすごい印象に残っていて、
どうしてですか？
いや、あの結局今、ね、メルカリが、うん、はい、いろんな自治体とリレーション組んで、はい、バンバンやっている立役者が高橋さんなんですよ、
はい、
で高橋さんはなぜそれをやれてるかっていうと、はい、彼はもともと一課で市議会議員を長いこと経験していて、はい、まあ、あるいはその政治の仕組み、うん、行政の仕組みを分かっている人がメルカリの社長直下にいて、うん、彼がその戦略をサポートして作ってるんですね、うん、
なるほどなるほど、
でそういう話をずっと聞いた回がありまして、はいはい、まあ、やっぱそういうところのニーズあるよなっていうのはあの自分の会社のちょっとビジネスに置き換えながら、
確かに、はい、もうそこはドンピシャですもんね。
そうなんですよ。なんでメルカリの仕事一緒にさせてくださいよって言ったらメルカリはインハウスでやってるから大丈夫ですって言っちゃったんですけど
放送中に、
ね、それは放送中だっ、まあ、でも放送中でしたね。
うん、放送中に営業するっていうのもすごいですね
いや、まあ、あのラジオのそうそうそうそう、まあ、勢いを借りてというか、
うんうん
うん、だからニーズはあって気づいてるところはそうなってるけどっていうところですよね、うん、面白かったですね、うん、だからメルカリが経団連入った背景とか、
はいはいはい、
で経団連の中でベンチャー支援の仕組みを作ったところの話とか、うん、結構話してもらったんですよ、
うん、それは興味ある話ですね、やっぱ ね、
そうですね、
僕らのビジネスにもつながりますし、
そうそうそうそう、
まあ、本当そういう意味で言うと、あの今回のね、あのコロナ の、うん、あのウイルスの関係って、うん、悪い話ばかりじゃなくて、うん、社会が大きく変わる中で、うん、まあ、よく言うビフォーコロナ、アフターコロナっていう形で、うんうん、いろんな働き方もそうですし、うん、あの、うん、自治体のあり方とか、まあ、あとは人の価値観とかもだいぶ変わってきますよね、
うん、いや僕そう思うんですよ、うん、今だから社会がアップデートしてるとこだと思うんです、
うんうん、
で今のこの状況だと、うん、例えばオンラインでミーティングするのも、うん、まあ、新型コロナだからしょうがないよねってやるじゃないですか、うん、で初めてやることだから、うん、まあ、別にある意味、うん、うまくつながんないとか、うん、あったって許されるじゃないですか、
うんうん、
これ結構大きいなと思うんですよ。
そっかそっか、失敗が許容できるのが今だから、 そこでどんどんアップデートするきっかけに、そう、今みんながチャレンジできるんだ、
そう、
寛容に、
そうで、なのでこのチャレンジをやってる企業とやってない企業の差が、うん、アフターコロナですごい差が出てきちゃうんじゃないかなって僕思うんです。なんか
確かに、なんか日本って失敗があまり許されない社会だったのが、
そうなんですよ、
今回はみんなチャレンジして失敗、どんどん失敗して、それが肥やしになってんだ。
そうです、
なるほど。
新型コロナだからやらざるを得ないから、うん、いやそれだから、うん、だって準備してないものやるんだから、うん、それはオンラインミーティングも、うん、やり方わかんなくてつなげないよっていうのはあるし、うん、時差出勤のテレワークとかも、うん、なんかこうきっちりはできないけど、うん、でもなんかこうだねああだねっていうのは許されるじゃないですか。これ何もない時だと、
うん、
ほらやっぱり繋げないからうまくいかないじゃないかって
言われちゃうもんね、うん、だからそこはやっぱ大きいね。だって子供だっていっぱい失敗して成長していくから、
う
ん、社会人もね、うん、それこそ大企業さんがむしろ失敗しても許される、うん、はい、この状況、
うん、
でアップデートされていくと。
そう思います。
あ、でもそういう意味で言うとそのオリンピックの1年延長もすごくいいんじゃない、
う
ん、
僕はね個人的にそう思うんですよね、うん、ごめん、あのオリンピック関係者の方がいたら、うん、なんかまあ、アスリートとかもね、うん、なんかちょっと申し訳ないなと思いつつも、うん、なんて言うんでしょう、ちょっとやっぱりややもすると、うん、古い日本のまま迎えるとこだったじゃないですか、
うん、開催がね、
そうそうそう、
その時に全世界の人が見たりする時に、うん、まだ日本はデジタル化がこんな進んでないのとか、
そうですそうです、
またはそのキャッシュレス化がこんな進んでないのとか、
そうですそうですそうです、
そこを見られちゃうとこだったんだけど、そうそうそうそう、この1年半で、まあ、1年ぐらいで、うん、アップデートした日本が、うん、みんなに見てもらえるという機会が、
うんうんうん、っていう気がなんかすごく僕はしていて、うんうん、むしろこの1年は関係者は大変だと思うんですけど、うん、本当の意味で21世紀の まあ、この少子高齢化を迎える中の新しい日本の価値観と、うん、あとアップデートした日本を準備できる機関としてはすごいいいんじゃないかなと、
うんうん、それそう捉えるとチャンスですね、
うん、
だってやっぱり世界の人にね見てもらうし、うん、かついろんな人が訪れていただく、うん、体験していただく、うん、その時に新しいアップデートした日本を見せて、うん、見せることができる。
そうなんですよね、うん、だから今回の新型コロナも、うん、もうちょっとこうニュース見てましたら、うん、あのアメリカの大手メディアが、うん、なんで、うん、なんかね、一旦は日本をバッシングしようとしたんだけど、うん、日本は全然その感染者数も、うんうん、死者も少ないじゃないですか、うん、まあ、なんでだっての理由が分かんないらしいんですよ。
うーん、
でやっぱり日本は今、うん、数には全然とらわれていなくって、うん、まあ、このクラスターをとにかくどうやって見つけるか、
うん、
で見つければこのクラスターを徹底的に潰して感染を広がらないようにするっていうのが、うんうん、まあ、今の日本の基本戦略なんですけど、うん、こういう戦略やってるところってないらしいんですよ。
へー、
海外で。
なるほどなるほど、うん、
なので都市封鎖をすることもないく、うん、今のところは感染爆発も起こらず、うん、こう低推移しているのは、うん、そのやっぱ日本のお医者さん含めて、うん、あの戦略がすごいいいらしいんですよね。
なるほどね。だって、うん、あの先ほども結構海外の、ね、事例を聞いてると外出禁止ですもんね。外出禁止だと経済止まっちゃうけど、
う
ん、日本はね、うん、あの幸いなことに
そうですね、う
ん、あの大きなイベントは延期ですけれど、はい、外出禁止までなっちゃうとね、うん、っていうのはありますし、
そうですね、で
小学校とかもね、はい、もうそろそろあの新学期は正常化していくような動きもありました、
は
い、
うん、そうです。山口さんのところはだから卒業式は保護者が出れたんですよね。
そう、今日、
今日、
今日だ、今日息子が卒業式です。
おめでとうございます。そ うち同じですもんね、はい、同じ6年生
そうで今日はあの妻がね、はい、あの1人で行ってますし、
うーん、
だから1人保護者は OK という感じですね。
横浜はだから1週間前だったので、うん、保護者もダメだったんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
子供だけ、
うんうんうん、
だからそう、さっきの話にちょっと戻るんですけど、この1週間でも同じ公立の小学校で、うん、保護者が、うん、出れる学校と出れなかった学校があるじゃないですか、
うんうんうん、
でこれで結局、うん、文科省が、うん、一斉休校を解禁するしないのタイミングに、うん、でも引きずられてると思うんですよ、
うんうんうんうん、
でこれ何もない時だったら、うん、多分許容されなくって、
うんうん、
何なんだって、うん、文科省のせいで出れるとこと出れないとこが出てないかって相当なると思うんですけど、うん、やっぱり新型コロナなので、うん、アジャイルで、
アジャイルでね、
そう、うん、とにかくトライアンドエラーで、うん、やってみようよっていうのが、うん、やっぱ許容されてるからこその今だと思うんですよね、うん、
なるほど。結構じゃあ行政も今この環境で、アジャイルでいろんなトライアンドエラーが許されていろいろやってるって感じですもんね
と思います。なので、うん、それをやってる自治体と変わらずやってない自治体と結構差が出てるんじゃないかなって気がします。
なるほど、先ほどの企業だけの話じゃなくて、
はい、
自治体もトライアンドエラーに積極的なアジャイルでやってる自治体は今後いろんな危機を乗り越えていけると、
うんうん、はい、と思うんですよね。でこれもちょっと聞いた話ですけど、うん、自治体じゃなくて企業さんの話なんですけど、うんうん、じゃあオンラインでってなった時に、うん、オンラインミーティングのツール、うん、何使いますかって出てくるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
Zoom 使うのとか、うん、あとハングアウト使うのとかいう中で、うん、僕が聞いた話ですけど、うん、はい、やっぱり特定のアプリケーションじゃなんかオンライン会話用の、
うん、
その自社で開発した、
うん、
でそれも
スクラッチってこと？
そうそうそう、
SaaS じゃなくて、
そう、
っ
ていう会社もあるらしいんですよ。
なるほどね。
で Windows 端末じゃないと多分ダメだとか、
わあ、よくあるねそれね。そう、なんかもうオンラインバンクはあの Mac のサーフ、あの
サファリダメみたいな、
ダメみたいな、
そう
Windows しか対応しませんみたいな、はい、
でなんかね、なんか聞いた話だとその、アプリをダウンロードする時の最初の入り口もでも作ったのは古いせいか、うん、IE かなんかじゃなきゃダメみたいな、うん、今時が IE なんてセキュリティ行くわけでっていうあるじゃないですか。
なるほどね、
うん、
そういう風にどんどんやっぱ古いとこはそういう風にね、あのなってる
あるみたいですよ、なんかそういうの。
でもそれも変わりますよ、もう今回。そう
だからそれもやってみて、うん、それじゃダメだと、
うん、
もう Zoom でいいじゃんってなるわけなんですけど、うんうん、でもそれも多分やってないところは、うん、多分それすら気づけてないと思うんですよ。
やっぱりだって今巷で言われてるのはオンライン会議、オンラインミーティングは 効率的、つまり、今まで1時間の会議やってたの、内容が、まさに30分で終わっちゃうとか20分で終わっちゃうとか、
そうです
よね、それはオンラインだからこそしっかりとアジェンダ組んで準備して、で決める会議なら決める、ディスカッションする会議ならディスカッションするって目的が決まっていて、なるべく短い時間で終わらせようっていうゴールに行く、みんなの共有意識があるので、っていう話を聞きますよ ね。僕も実体験としてそんな感じを、
僕らだってこの週末ね、クライアントさんとズームで会議しましたしね、
しました ね土曜日ね、金曜日か、
金曜だったかと、
そう祝日ね、
祝日、
はい、
全然困んないですもんね、
困んない、
本当全然困んないですよね、画面共有もできるし、そうなんだよな。だからあれですよ、この前うちの会社で、そうだ、だからその卒業式ができなかったので、オンラインで配信した学校がいくつかあって、
あ、素晴らしいね、
はい、でこれはガイアックスさんがサポート、ボランティアで木村さんが、はい、されたので、そのレクチャーを関心がある議員さん向けに、これまたオンラインでやったわけですよ、
やりましたね、
はい、20人ぐらいだったかな、参加してくださったのが、で結構初めてやった方もいたんですけど、やっぱり皆さん一応に言ってたのが、やってみるとこれいいねって言うんですよ、
やっぱ経験ですね、
そう、なんかね、分かんなかったらしいです、いいよっていうのは聞いてたけど、実体験としてなかったけど、こうやってオンラインで講師がいて、みんなでそれを聞いて、質問があったら質問する、で全然ストレスないと、パソコンでこうやってやってて、すごいって言ってました、
これ本当行政もいろいろ変わるよね
思いますけどね。
なんか伊藤さんなんか議員出身だから、その議会のあり方なんかも、もしかすると変わるかもしれないし、それこ そのオンライン投票みたいな、その民意を、反映するものがどんどんデジタル化するかもしれないしとか、なんかこう場所と時間にこだわりがなく、いろんな民意とか意思決定とか、その行政サービスも含めてっていうのが、それが自治体 DX、
ですよね、いや僕だからほらあの人いるじゃないですか、三谷幸喜さん、三谷幸喜さんが今の社会見てたら、実はすごい政治の世界を面白く書くんじゃないかなと思っていて、だってですよ、これだけ新型コロナで閉鎖空間やめてください、例えば10人以上集まるのやめてください、いやなんか3条件言ってるじゃないですか、だけどことごとく映し出される政府の会議って、その3条件満たしてるわけですよそれ発表する時の場が
国会とかもそうだしね、
そうだ、国会もそうですし、でその安倍首相がなんか専門家会議開いて、発表する時の専門家会議もずらーっとみんないて、誰もマスクしてないし、閉鎖空間だし、
いや三谷さんだったら面白くやるよ
と思うんですよ喜劇だなと思って、危ないですよこの条件はって言ってるのに、その危ない条件で真面目な顔して
発表してる
っていうのは結構コメディだなと思って、
それコメディですね、もう今作ってますよきっと、
そうですかね、本当ね面白いなと思って、僕なんかちょっとニュース見ると、笑いがちょっとねこらえられないんですけど
ね、
あら
ちょっと9ヶ月総括しないと、
そうですね、でもすごい楽しかったです
ね、
い
や僕も楽しかった、久しぶり、なんていうんですかね、やっぱライブはねいいですね、
そうですね、
しかも公共電波のライブ、
あとやっぱ喋る訓練にもなりましたね、訓練って言っちゃいけないんですけど、放送なので、
であとやっぱさっきも言いましたけど、いろんなゲストさんにねいらっしゃっていただいて、その人たちからいろんなお話を聞けた、
そうですね、
これがやっぱいいですよね、だから次のステップとしてはこのコミュニティをねしっかりとの横のコミュニティをまた
改めて
やりましょう、
で、僕たちもまた会社の方をさらに発展させて、またここに、戻ってこれるといいなと思って、ちょっと忙しいんでね、ちょっと一旦こうお休みって形になっちゃうんですけれども、また戻ってくるようにしたいと思います、
はい、
ということで、サンクールにあたって、この番組を聞いてくださったリスナーの皆様、サンクールどうもありがとうございました。公共を再定義する PDC の伊藤と
山口でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。